自由ってさ。
はい。あれでしょ？服屋でしょ？
なになに？自由屋ってのあんの？
だから、ファーストリテイリングがやってるさ、展開してる。
GU ね。
あはは、ごめんごめん。ごめんごめん。わかんなかったわ。ちょっと、ごめんな。今日もインターネット収録だから、ちょっと、脳みそのラグもあります、今日は。今日はね、いつもと違って脳みそのラグもあるんで、
ね。遅延がね。
そうなんですよ。脳みその
遅延もありますが。なるほどね。
今日はレイテンシーが発生してるんでね。は
い、そうそう。自由ってさ、
俺も。
自由って難しいのよ。はい、って俺最近思って。さっきもさ、はい、激論を交わしてきたんだけど、姉貴と。
はい。
ほう。
さ、飯食うときにさ、バイキングってあるじゃん。
はい。
バイキングって自由に好きなもの取っていいって言われるでしょ。食べたい。
まあね、そうだね。
俺、あれって不自由だと思うね。
え？
わかる。
行きましょうよ。
だからね。だからさ、例えばさ、牛丼屋に行って、牛丼屋のメニューがあって、で、上に、まあ、ご飯の上に牛丼が乗ってるとかさ、牛丼の上にネギが乗ってるとか、ネギ玉牛丼とかさ、まあ、メニューがあって、その中から普段選ぶわけじゃん。で、バイキングっていうのは、そういう、まあ、いろいろあって、好きなもの取ってくださいって言うわけでしょ？
はい。
でもさ、その牛丼屋っていうのは、その、一個、牛丼が乗ってるこの、ご飯の上に、煮たね、牛肉が乗ってるやつが来るわけ、頼めば。だから、あ、じゃあそれお願いしますって言うと、それが出てくるわけよ。これはワンセクションね。はい、で、そのメニューの中で自由に好きなメニューを選ぶわけじゃん。
はい。
でもさ、それのさ、例えばそれを一工程とするんだったら、例えばバイキングで付け合わせの、スパゲッティがあって、こう、ミートソース系の赤い、そのミートスパみたいなのがある横に、白のなんかペペロンチーノ的なスパがあるとするじゃん。
はい。
その時点で二者択一なきゃよ。え、どっちにしようかしら。サラダどれにしようかしら。メインどれにしようかしら。ね。え、ご飯どれぐらいの量にしようかしら。それを選んでいる時間っていうのはさ、俺は自由ではないと思う。だって牛丼だったら頼みました。頼んでる間に携帯見て LINE 見たりとか Twitter 見たりとか、あと一緒に食べてる友達と会話したりとか、自由な時間が過ごせるじゃん。でもあれは自由歌っておきながら選択肢を多く目の前にすることによって、その間こっちを縛り付けているということじゃないっていう。
いや、まあそういう盛り付けとかのところをこっち側に委ねてるからこその料金設定なわけだからさ。
だ、自由じゃないよね。自由に好きなものを。
バイキングは別に自由。うん。
で、バイキングって自由じゃないの？自由じゃないの、バイキングって。じゃあ、みんなで言うところのバイキングって自由に好きなものを食べれる場所じゃないの。あれは、不自由という名の自由だよ。俺はそう思う。というわけでね、人間はこう、表向きはね、こう一つの言葉に、ね、惑わされてね、でもね、こうあれなんですよ。普段俺たち惑わされて自由を失ってるんですよ。例えば、こう外に出てさ、こうね、こう、じゃあなんで私タンクトップ着ないんやろ。なんで私、今日タンクトップ、こんな暑いのにタンクトップじゃないんやろ。なんか肩出してるっていうのがふさわしくないみたいなさ、その場所に行くからとかさ、なんか縛られてんだね、みんな意外と。
それはドレスコードとかはあるでしょうよ。
世間の目とかさ。ね、
そうでしょうよ。
だそういう意味で言うと、だから小田急線とかに乗ってるためにセーラー服のおじさんいるじゃん。
うん。
あの人自由だよね。
有名人。
うん。
あの人自由だね。ああいう系は。
そう、だから、俺たち見習ってかなきゃいけないんだよね。そういう人たちのこと。
先生、見習わなくてももうすでに自由じゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。まあ俺のことは置いておいてさ。じゃあそんな、
君だけだよ。自由に食いついてんの君だけだからね。
まあまあその、1時間というね、このラジオを聞かなければならないという不自由にね、縛り付けられてる皆さんに向けて今日もラジオやっていきたいと思うから。1時間最後まで聞いてくれよ。うん、俺たちの、
はい、
俺たちのトークを。いいかい。だから不自由だから。
散々みんな散々パラなんか不自由だか自由だか時間はあんなこと言ってるのに、ねえ、強いるわけだね。
そうだよ。ジャッジメントチェーンだ。
聞かないも自由だよって言わないのね。
うん。だから、ウボウギン、みんなウボウギンだと思って。だから。俺のジャッジメントチェーンに縛り付けたらウボウギンだから、これ、途中でラジオを切った瞬間にみんなの心臓キュッてなるからね。
なるほどね。
で、俺たちがライブでこれはあなたのための、リスナーのためのレクイエムですっつって、曲を奏でなきゃいけなくなるから、団長みたいに。もうなんか序盤から、ハンターハンターわからない人を置いてけぼりのトークしてますけど、まあそんなね、要はわからない人を置いてけぼりにすることもまた、それもまた、ね、自由の中の不自由よ。俺たちにとっては自由、でもみんなにとっては不自由な、そんな状況でございますが、その不自由とのギャップを楽しむのがね、結局バイキングなんで、みんな美味しいバイキングだと思って、今日のトークを聞いていただければと思います。というわけで、インターネット収録でございますがね、今日も楽しんでいきましょう。いきましょうな。あつしくんいきますよ。
はい。はい。
フランボイバンドのアイデンティティが問われる。
アイデンティティが問われる。
はい、ずれましたね。いきましょう。どうもこんにちは、フランボイバンドギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、ということでこんばんは、フランボイバンドキーボードの三下敦史です。
そして、本日も構成作家はこの方、
コーダのノイエでございます。
まあね、この一瞬のラグが愛おしいでしょ。みんなもうそれぐらい感じてきてね、今回2回目のこうネット収録になりまして、ネット収録やるとどうしても会話のテンポが合わないんで、なんか 0.0 何秒のラグがね、俺たちのトークにやっぱ亀裂を生むんですよ。
なんで、これが僕らの距離ですね。
そうなんですよ。だから、次の収録の時にめちゃめちゃフリートークしたくなるっていうのね、先週言ったと思いますけれども。そうそうそうそう。先週というかね、前回の更新でね。そう、前回の更新のさ、あと結構いろんな人に声かけられたの、今週面白かったっつって。
ほうほう。
おぉ。
だから何が面白かったのかなと思って聞き返したのよ、自分でも。編集の時も聞いてるんだけど、改めてそれ聞き返してみたんだけど、まあよくわかんないね、相変わらず俺の言ってることはね。最終的にジビエなんだろうって思いながらね、暮らしてたん
ですよ。
反乱者、反逆者ジビエ。
そうそう。でもね、その意見いただいた中のあれで、やっぱりその土地柄みたいなことで、そのいろんな地方のことをこう、確かに確かにっていうような話があったみたいで、あ、なかなかいいヒットしたんじゃないかなと思ってるんですけど、ただそういう風にためになるラジオばっかりじゃないんでね、今週は皆さん、またやばい回だと思ってください。俺も今週ね、実はあんまりね、こうトークのあれを持ってきてないんですよ。これ話してえなみたいなさ。だ、今までさ、一応季節柄でさ、夏っぽいことずっと話してきたわけ。こう例えばさ、こう、なんだろうな、祭り行きたいとかさ。で、確かに先週もその流れだったんだよね、はい、前回もその流れだったんだよね。こうなんか夏っていいよねみたいな話から夏祭りの話になり、こうなんか夏、こう関西ではそういうなんか新しい、僕ら聞いたことないような出店があるとかさ、そういう話からなんか地方のアイデンティティの話になってたんだけど、もちろんもう季節柄とかないんで。
ないの？俺せっかく仙台行ったのに。
ああ、そうそう、行ってきましたね。そうそう、前回そうそうそう、写真あげたと思うんですけど、その更新の時に写真あげたと思うんですけど、僕がこうジンベエ着てる写真と、あとはアツシのね、仙台の花火の写真を僕勝手にあげたんですけども。
そう、勝手にあげたじゃん。でもあれさ、トーク内容は北海道の時のトークなのにさ、写真は仙台じゃん、あれね。
まあそんな
嘘やんね。
わかんねえじゃん、どうでもね。
それやったらもうなんか、そんなね、そんなやったらもう仙台で俺花火見たんだよって、もう見たってなっちゃう
じゃん。もう見た。確かに。
うわー。うん。いいけども。あ、あげてんなと思った。ああ。俺のあげた写真を使ってんなって思ったよ、俺は。
なるほどね。いや、でもだって、なんかさ、アツシの写真とかを探したんだけど、なんかその、アツシのさ、なんか笑顔の写真とかばっかりなの。なんか。俺
けど、ええやん、幸せじゃん。
だ、俺が
と、なんで俺に辛い顔してほしいの？
じゃあ俺が撮ったその、ちゃうね、なんかそのなんか夏っぽいというかさ、な、俺の撮ってるアツシの写真ってみんな笑顔なんだよ。だから
だから
なんかその、ちゃなんかその夏の切なさみたいな欲しかったのよ、写真で。
ないよ、そんなのは。
だちょうど、アツシのツイッター見てたら、ちょうどあの写真があって、ちょっと久しぶりにアンニュイなアツシのなんかコメントがついてたわけよ。いい思い出だったみたいな。さよなら仙台、いい思い出でしたみたいな。素晴らしい夏の日を過ごしたよみたいな。なんかそういうなんかポエムなこと言ってて。
言った。
そう。
そんなこと言ってた俺。
そうなんだよ。
なんか、あ、単に俺仙台行ってたアピールだったけど、
な、そういうちょっとお前のポエティックなところもちょっと出していかなきゃな、みたいな、俺の親心ね。
いらないですよ、別に。うん、十分ポエムだよ、俺は。
まあね。
ポエミストだよ、俺は。
お前もちょっとポエマみたいなとこあるもんね。あ、そうだ、そうそうそう。あ、いやいや、ちょ、季節柄の話ないって言ったけど、全然あったわ。全然あるわ。
お祭り行ったじゃん、だって。
そうなんですよ。俺、
なんか行ったじゃん。
浅草の、灯籠流しに行ってきました。だからその11日に花火見に行くって話を確かね、2回前の、ラジオで言ってたんだけど、
うん、
11日、結局そのなんか当日が雨だかなんだかのなんか予報がね、曖昧だったのよ。
程度もあって。あの時雨だったね、11日はね。
そうなんだよ。で、結局夜は晴れて花火上がったらしいんだけど、でもなんかその、うん、まあいろいろみんなと話して、当日いろいろみんなで LINE で話してて、まあ男7人ぐらいで行ったんですけど、みんなで話してて、じゃあどこ行くつって、11日いろいろやってたんだよね。こう神田明神のお祭りだったりとか、神宮外苑花火大会もそうだし、いろんなところやってて、その中で、まあみんなで浴衣着ようって言ってたんで、じゃあその中でどこ行くっていう話になった時に灯籠流し行こうか。浅草ってやっぱぽくないみたいな話で浅草になったんですよね。
いいね。
そうそうそう。
なるほどね。
初めて行ったんだけど、だからその灯籠流しってシステムも何も分かんなかったんだけどさ、とりあえず灯籠買って、で、一応なんかね、1グループ1個でもいいらしいって聞いたから、じゃとりあえず1個買うかっつって、うん、俺が代表して買って、でもそれにみんなでこう、いろんな面とかにね、こう、お願い事を書くのよ。で、お願い事みんなで書いて、俺はちなみに世界平和って書いてね、それを持って並ぶのよ。河原沿いのずーっと並んでって、で、その灯籠を流すポイントにいる、その、美しい女性たちがいるんだけど、その女性たちの前のところの、なんか、流しそうめん機みたいなやつ、からこう流していくみたいな、川に。
は
ぁ、あ。
はぁ、あ。そうめんも流す。
そうめんも流したいぐらいの、なんか木枠でさ、木枠でなんかこう、一箇所にこうさ、はい、なんだろう、集中していく形の、わかる？木枠で水が流れてて、それがなんか川に流れ込んでる。そうそうそうそうそう。で、その、女の人と一緒に、
あれ、セフィロトの木みたいな感じ？
そうそうそうそう、最終的にこう一つの幹に集中してって、最終的にマナが流れていくみたいな。要はマナの流れと同じ流れで、その、
なるほど、わかりやすい。
目の前に立ってる女性に、こう、中にあるさ、火に、あれに、ろうそくに火つけてもらって、で、置いて流していくんだけどね。四角い灯籠を。まあ、とにかく、そうそうそう、灯籠綺麗だったわ。なんか、わぁ、わぁってなった。よ、で、何よりも一番こう、ほっとしたのは夏っぽいこと俺できたわ今年っていうのでちょっとほっとしたよね。
うん。
なんか夏っぽい行事にちゃんと参加できたみたいな。あちはどうだったの？あ、俺ね一個気になるのもあったもんだって。その仙台の話もそうだけど、なんか、あれでしょ？ニコニコ生放送聞いてた人がなんか持ってきてくれたんでしょ？
ああ、あのね、そう、視聴者の民が、
うん。
六本木に差し入れ持ってきてくれたわ。
へえ、すげえじゃん。え、どういう経緯、どういう経緯だったの？
ん？いや、俺はだって毎回さ、明日も六本木に10時だからよ、って。テレ朝の脇のロールアイス、ロールケーキ、ロールアイス屋さんに、夕方ぐらいにちょっと俺、炭酸飲みたくなるから、ドクペン持ってきてな、みたいなこと言って、
うん。
毎回に言ってんのよ、その冗談でね、冗談で。もう俺も明日もいるからよ、みたいなこと言うような感じで言ってたら、だから、大阪からちょうど東京に出てきた。まあ、なんか用事があって来た人が、ちょっと六本木寄って、
うん、
コーラ。
へぇー。
すいません、毒ペンなかったんで、コーラどうぞ、つって。
すげ
え。何それ。
今もここに手元にあるぜ、このコーラ。もうパンパンだけど。
あー、なんかもったいなくて飲めないみたいな。
あ、もうパンパンでこれは飾っとこうと思って。
嬉しいね。
いや、でも。そうよ。あと、もう一個あるんだよ、もう一個。それと、次の日にあったんだけど。ねね、
うんうん、
前さ、俺、ニコ生してさ、二人組の大学生、来たじゃん。
あ、ライブハウスに来たね。
だいぶ前。二、三年前ぐらい。
うん、そうだね。
で、その話を、昨日かなんか、ニコ生で、いや、そういえばでも、二年前ぐらいにな、ニコ生って来た人がいて、あの時嬉しかったなとか言ったら、その片方の人が、今、私ですみたいなこと言って、また聞いてて。マジで？あの時のお前、まだいんのみたいな。
すごい。
すごいね。
え？って。いや、だって、で、あの時のは、だって、フリーで言ってるからさ、フランボイバンドの、で、2枚って言っても、名前も登録とか予約もしないから、 うん、本当にあなたこのバンドに来てるんですかって。みたいな感じで受付の人に言われたわ、みたいなことを、見たようなこと、コメントもしてて、あ、マジでって。もうね、就職してるんだってよ。
へぇー。
そう。
すごいな。
で、だから、で、まあ、うん、そう、まあ、向こうが行ったから俺は言うけど、愛知県らしいから、
うん。
あ、じゃあ今度ね、名古屋行ったらよ、みたいな。
ああ、そうだね。そうだね、12月に、そうそう、あの、まだ発表ないけど、12月に名古屋行く予定ありますからね。
だからね、うん、まあ、やるもんだなっていうことはありましたよ。
そうですね。あ、じゃあぜひぜひ今度俺たちが会いに行きたいね。うん、いやいやいや、面白いじゃないですか。面白い話ありますね。あの、それで言うとさ、俺、ちょうどこの収録から2日前かな、に、ファッションインザキッチンっていうバンドがいて、あの、よくライブ見に来てくれる、うん、そう、ファッチキがいるんだけど、あの、ベースの千崎くんがよくライブ来てくれて、まあ、その千崎くんといろいろ話してるうちに、うん、まあ、ライブあるんで来てくださいって言って、渋谷のギャレットにライブ見に行ったのよ。
うん。
渋谷のライブでギャレット見に行って、その、ファッチキ以外はさ、もう俺、知らないバンドだったんだよね。で、まあだから、まあ、二バンド前ぐらいかな、について、あの、サイクロンわかる？渋谷サイクロン。
うん。
サイクロンと同じビル群のなんか地下1階なんだけど、まあ、ほんとザ・渋谷みたいなライブハウスで。で、ギャレット初めて行ったんだけど、うん、まあ、ギャレット行って、まあ、ライブ、まあ、見てて、まあ、とりあえず、その、ファッチキとも挨拶して、まあ、その、いいバンドもいたからさ、ずっと聞いてて。で、
うん、
その、間の時間のところでさ、あの、ホールでぼーっとしてたの。ぼーっとしながら携帯してたわけ。
うん、
したらさ、もしかしてですけど、って声かけられて、女の人に。もしかして、フランボーブのスキリンタロさんですかって声かけられて。え、あ、はい、そうです。あ、やっぱりよかった。私、誕生日ライブ行ったんですよ。って言われて。
うん、
ってなって。そう。で、ファッチキドだってライブ見に来たわけじゃないですよねって言ったら、いや、全然知らないですよ。ファッションのキッチンは、みたいな。その前の前のバンドを偶然見に来てたみたいね。だから全くそのお互い知らない違うバンド見に来てて、偶然渋谷で一緒になって。で、俺帽子かぶってたから、マスクもしてたんだけど気づいてもらえて。で、声かけてもらって、うわー、偶然って話になって、俺とりあえず本当にすいません、こんな格好でっつって。サンダル履いてるでしょ、俺。やばーと思って。そう。で、そう、結局、そのまた今週末のライブ、まあ、行けたら見に行きたいです、会いに行きたいです、みたいな話をしてくれって、まあ、今ちょっと連絡取ってる最中なんだけど、そう。
へ
っていう話。
いいですね。
そう。俺なんかやっぱ目立つからかさ、結構あるのよ、たまに。前もあったんだよね。一番俺恥ずかしかったので言うと、サマーランドに普通に地元の友達と遊びに行ってて、で、なんか、変なところに引っかかったビーチボールを一生懸命取ろうとしてたわけよ。っていう、まあ事実はあるんだよね。で、うん、その次の週、ライブハウスで、リンタロウさん、先週の土曜日、サマーランドいませんでしたって、ライブハウスの声かけられて、見られてたっていうね。だビーチボール取ろうとしましたよねみたいな。あれ一番ビビったね。そう。
なるほどな。
あれ一番恥ずかしかった、
ね。目立つもんな。
そう。あ、でも、で、うん、まあ一番これはね、こっちは今のはまあ嬉しいというかまあ面白い偶然の方だけどさ、もう一個怖い話みたいなところがあって、うん、俺がね、電車乗ってた時に盗撮されてあげられてたことがあるのよね。
俺じゃないそれやったの。
違う。お前だったら盗撮とは言わないよ。お前だったら盗撮とは言わないけど、別にお前が俺の判決を写真あげても別にいいんだけど、全く、その、俺は顔知らない、その、ツイッターとかの、まあ、要は、フォロワーさんの人かなが、俺の写真をツイッターにあげてて、いたよ、みたいな。で、それが知り合い捨てで帰ってきて、え、マジってなって、確認したら確かに俺が乗ってて、俺が携帯陣ながら、で、なんだろうな、入り口のところにさ、背もたれにこう、なんか、よっかかってるみたいな、写真だったわけよ。
うん、
で、これはさすがにちょっと気味悪い。しかも声もかけてくんないし。いらっしゃいま、すいません、なんとかさんですよね、声かけられて写真撮られてあげたんだったら別に全然 OK なんだけど、多分、あ、この人いた、みたいな感じで写真あげられてるの盗撮じゃん。気持ち悪いなと思って、それも消してもらったんだよね。連絡して。 まあ悪気があったじゃ、わけじゃないって本人も言ってたんだけど、まあ悪気なくてもさっていうのはあったんだけど、そういうのはあったなっていうのとか思い出して。
有名勢だ、有名勢。
まあだから、まあその、なんていうの、まあ盗撮とかはあれだけどさ、でもまあ声かけてもらうのは全然普段からいいんだけど、逆に言えばさ、普段から声かけられるっていうことは、やっぱり、なんかその、ちょっと、そんな近所のコンビニ行くような格好で、とにかくライブハウスなんか特に知り合い多いんだから、都内のライブハウスなんか。顔広いし。だ、うん、都内のライブハウス行くときはもうちゃんとした格好しなきゃダメだなってのはまず思ったわ。とりあえず。
まあね。
絶対スタッフさんだったりとか誰だったり知り合いいるから、これはもう絶対気づけない。
世間狭いからね、そこい
らへん。そうなんだよ。普通にだからさ、友達の企画ライブ見に行ったらさ、ね、あったじゃん。私も言ったじゃん、俺。お前に急いで連絡したじゃん。
え？
あの、大塚ミーツにさ、浅香緑のライブ。
先輩がいたって？
そうそうそう。見に行ったら、そこの店長が俺だと軽音の先輩だったのよ。そうそうそう。一番俺が怖いと思っている先輩たちのうち一人だからね。そうそうそう。うわ、ミーツの店長やってやるっつって。その後ツイッターのフォロー来た時に俺も白目見たからね。一応フォロー返してるけど。今見られてると思いながら暮らしてるよ。だから。あ、もう監視されてんだな、俺、みたいな。監視されてんだなぁ、と思うんだよね。暮らしてる。なんか、しがらみだよね、そういうのって。まあ、だ下手なことできませんよね、って話。だから SNS とかだけじゃないけどね。だ普段から、まあ、その、俺みたいにさ、顔出したりとかさ、俺たちみたいにこう、外で活動してたりとかっていう風に、じゃない人でも、ツイッターとかにむやみやたらとね、こう、顔出してあげたりとかすると絶対そういうことたまにあるし、気をつけなあかんねっていうね。現実とその、やっぱ SNS とかって近いんだなっていうのを改めて思ったよね。そういう意味で言うと。まあ、不自由な世の中ですね。最初の話に戻るけどさ。俺たち縛られてる。SNS に縛られてるわけよ。
自由に縛られてます
ね。そうそうそう。だからさ、可愛い、なんかうまそうな飯をさ、目の前にしたら写真撮らずにいられないわけよ。
まあ別に、ね、撮ってもらっていいんじゃない？ダメなの？入れたら取られて嫌だ？
違う違う、飲食店もさ、だってそうなのよ。飲食店も食べログとかの評価に左右される時代なのよ。
でも嫌なところは、ちょっとお断りって書いてあるよね。壁紙にね。
そうそうそう。でもお断りって書いてあるって、こいつ何様だよっていうのでまた叩かれるんだよね。いやいや、
別に信念を貫い
てせっかく俺たちが評価してやろうとしてるのに、というような気持ちで、来上がりますから、世間の
人間は。うわ、出た、その、何、その、善意の押し付けてくるやつ。
そうそうそう。
それはね、双方がちゃんと納得して初めて善意が起こるわけだから、片方だけの善意は善意じゃないわけ。
いやね、でも、それって多分 SNS とかだと、みんな本当に間違ってるところじゃないのって、俺は、すげえ思うね。なんかその、要は何かやっちゃった人がいて、リツイートしたりとかするじゃん。
うん、
でもあれってさ、だって自分が悪いと思ってますって意見表明してるんじゃなくって、みんなこうでしょ、賛同する人手挙げてみたいな話じゃん。それってなんか、小学校の学級裁判と一緒でさ、それ君の意見じゃないんだよね。一人一人の意見を聞けばきっといろんな意見が出てくるわけだよ。いや、自分はそこまででもないと思うだったりとかさ、まあ、やってることは悪いことだとかさ、まあ、いろんな意見あると思うんだけど、それを同調してみんなで押し潰すっていうか、これが正しいことだっていうふうに、モラリズムを、なんだろうな、こう、全員の相違であるかのように、正しいこと、正義っていうものを振りかざすことで、すべての人がすべからく最強になるみたいなイメージ。ああ、それはちょっと違うのかな。
隙があったんやろな。隙があったんだよ。
ね、だから
言われる方は。
だから、
ないよ。あ、
だからそれって、それってだから不自由なのよね。だから、ツイッターってつぶやくの自由じゃんとかってよくみんな言うじゃん。要はネガティブなことつぶやいてて、それが叩かれた人って、いや別にこれは自分が毒吐くためのアカウントなんで自由じゃないですか。でもそうやって一方の見方をすれば、ね、いや、毒を吐くんだけだったら別に、その自分が日記帳に書いてればいいだけの話じゃないですか。人に見えるように書いてるってことは少なからず人に見える、というような状況でやってるわけだから、それは君の言い分って通じないんじゃないの？見たい人だけ見ればいいじゃなくて、検索した、タイムラインに勝手に出てきちゃったんだもん。それはお前が悪くない？って書いてるお前が悪くない？出所が悪くない？っていうような意見だってあるかもしれないし。でもどっちが正しいってわけでもなくて、結局その、
自分が正しいよ。自分が。
そうそうそう。正しいことだったりっていうものを、じゃあ、不特定多数だったりとかに委ねたりとかってするんであれば、それは、まあ、民主主義としては正しいけど、ある種弾圧みたいなことが起こってるじゃん。ツイッターって。 その、要は自分たちの意見に従えない人間に対する弾圧みたいなさ。まあ、その、ね、ツイッターだけじゃないと思うけどね。だから、そういう意味では、最初に俺が言ったことももっと深いところで行けば、多分本当に今のインターネットがある世の中っていうのは、すごく情報もあって自由に見せかけてめちゃめちゃ不自由な世界なのかなって俺は思うんだよね。
ああ、じゃあバイキングもダメだ。
そうそうそう。だからバイキングも、だバイキングこそよ。だ俺は、バイキング行かないって言われるぐらいだったら、吉野家行かないって言われた方が俺はときめく。だって、行く前にさ、吉野家だったら何食べようって思うわけよ。行くさ、
その。ご飯の量、ご飯の量とかは決まっちゃってんじゃん。
だから2個食べりゃいいじゃん。足り、どうしても足りなかったら。
少なかったら
少なかったら別の店に
ラーメン食え。バイキングだったらもう一口の、違う、一口のペペロンチーノと一口のミートソースを食べようってワンプレートでできるけど、ねえ、牛丼はなってんの、ね、
じゃあ、お前さ、バイキング行く前にさ、
うん。
ね、バイキング行く前に何食べようと思って行く、
はい、行く。行くっていうか、だって、うん。何食べようかな、何があったらこれ食べようかなって思わない、
だから、そんな、思って行くじゃん。なかった場合、またリセットよ。は
っ、まあ、あるものを食べる、
ね。俺のハンバーグの口だったのに、ハンバーグない。
うわ、マンバーグねえよ、マジかよ、つって、あ、美味しそうなカツあんじゃん、カツ食べようってなるじゃん。
いや、その美味しそうなカツあんじゃん、カツ食べようになる前にさ、ハンバーグ裏切られてることがあるわけじゃん。
いや、それは勝手に俺が信じただけじゃん。
いや、
勝手に俺が幻想抱いて、勝手に俺が裏切られてるような気になってるだけじゃん、それ。
いや、ちゃうね。明確な情報、だからさ、結局、バイキングっていうのはさ、あの、メニューを決めるのはめんどくさい。というかさ、要は、メニュー決めません。皆さんで好きに取ってください。っていう、そこでコストを削減してるから、あの値段提供で食べてくださいって言うわけじゃん。
うん。
要は、逆に言えばメニューを考えることっていうのは一手間というふうに認識されてるわけだよね。このようによっては、ね、メニュー考えてこれだけのこういうもので提供したらいいんじゃないかっていう風に考えられた結果のサービスなわけだよ。だからバイキングの自由さっていうのは、あれは自由をかたどってるけど、やっぱりメニューとかがあって考えられたものを出していただく方が、その、サービスとしては、要は、より、ね、手間がかかってるわけだよね。
思考停止じゃない？
だからそうそう、だからそこの分を考えるというところで、俺はだからその自由ではないなと思うんだけど。だからその、さもその自由。さもフリーダムっていう感じでバイキングに、の海にこうさ、ポツンと小舟一個で出された俺は、その普段
何言ってもいいんだよ。
普段メニューを食べている、メニューから選んで食べている俺の脳みそでは、ここにある品数を選ぶことにより、いつもだったら、こう、パッとメニューを頼んで待ってるだけの時間がなく、永遠と考え続け、これでいいのかなって言って食べてる。食べてる間にも、あ、やっぱりあっちの方が良かったんじゃないか。そんな気分に苛まれながら、なんとなくご飯を食し、あ、あれも食べたい、これも食べたいと思いつつも、あ、でもデザート取りすぎたら、なんか余った分はご請求しますみたいなメニューの下に書いてあるし、あ、じゃあやめとこうかな、みたいな、地獄だよ俺はもうがんじがらめだよ。
わかった。
じゃあもうわかった。じゃあとかもうバイキング行かないよ。
小舟じゃダメなんじゃない？小舟じゃ。
うん。
リアルバイキングだったらいいんじゃない？
リアルバイキングだったらいいです。
ね、ちゃんと
略奪。
リアルバイキングだったらいいです。それは。
略奪だよ、りんたろくん。略奪。何食ってもいいんだよ。
デンジン。
違う。
何でしょ。
略奪というのの何がいいかっていうと、要は、持つ人間から奪うことが重要なわけで、だから俺が本当のバイキングでその略奪していいって言われるんだったら、隣のやつが選んだ皿を俺が奪うってことが俺にとってのバイキングよ。
ローストビーフ。
もうお前こんな選び方してるのか。じゃあいただこうか。だから、その手間がないわけ、俺からしたら。欲しいものなんだ、欲しいもの
さ。じゃあ、りんたろくんはわざわざね、歩き回ってなんかよくわかんないけど、選んで帰ってくるのがめんどくせえんだよ、だった。もう、隣に取ってきてくれたやつがありゃ、それがいいんでしょ、だってね。
ちょっと待って。
なんかめんどくさいからさ。
俺のことを言い始めたらおかしいのよ。俺のことを言ってるわけじゃないの。俺がめんどくさいから、そうしてるとかは別に今、重要ではない。
いや、でも選べる自由だよ、だから。
じゃあそれは、
ハンバーグにトンカツ乗せないでしょ。
それはアッチのね、それはアッチの思考停止よ、思考停止。リンタロウくんだからおかしなことを言ってるで済ませてほしくない。だってこれは俺が問題提起してて、問題提起してる中身自体は多分そう考えでしょって俺いると思うし。だってスティーブ・ジョブズだって言ってるわけじゃん。毎朝さ、服装に悩むぐらいだったらその時間がめんどくさいから毎朝同じ格好するっていう。別にその考え方が少数。
一郎もカレー食ってるもんな、
毎日。そうそうそうそうそう、ルーティーンってのがあったりとかしてね。うん、でその考える時間とかで、そういう考える時間を欲しい人っていうのは特殊な人っていうくくりで終わらせてしまうのはちょっと違うんじゃないのっていうの俺の話。あ、こいつがめんどくさ、
めんど
くさ、ちち、こういうめんどくさがあって、この人はめんどくさがりだからそういうところしないんだな、はいはいで終わりじゃなくてさ、ちょっと考えてくれ。バイキングにはそういう側面もあるだろ
う。なあ、俺は好きなものを好きなだけ取れるって俺幸せ、主人肉輪だと思ってるけどね。
え、本当にお前バイキング派？お前バイキング派？お前
バイキング派だよ。
お前バイキング派？
何ちの？だって俺ビアガーデンとかよく行くじゃん。
え、お前さ居酒屋でもメニュー迷わない派？
迷わないよ別に。食べたいもん食べる。
じゃあお前はあれだよ、やっぱそのなんか縛られた世界で生きることがお似合いだよお前には。
なんだよ。俺はだってそうだもん。俺はだって縛られた自由の中で自由だと思ってるものを謳歌してるだけだから。
俺は本当の自由、俺は本当の自由が欲しい。俺は。
リアルバイキングだ。
俺は本物がいい。リアルバイキングがいい、俺は。だから。
リアルバイキング。
どうせだったら。
じゃあ海に出なさいよ、早く。
斧と盾をとりあえず装備しなさい。
そう。海に出なさい。
わかりました。じゃあ。
シミターとか持ってさ。
ちょうど来週湘南に行く予定があるので、ちょっと海に泳いできます。
あ、いいですね。
マジで言ってんの？湘南行くの？
ちょっと肌をく
る。湘南で略奪行為を。
はいはい。
もう略奪行為しなさいよ。隣のさ、バカみたいにさ、なんかビキに来たらバカなみたいな女のさ、がなんかさ、よくわかんない焼きそば買ってるやつをさ、おめえこれうめそうだな、つって、もらってくぞ、つって。なぜなら俺はバイキングだからな、つって。
なあ、お楽しみ、だからネットニュースにね、バイキングっていうのがね、出るから。
バイキングが現れる。
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 バイキングスペース湘南っていうのが、トレンドに
入る。みんなバイキングっぽいもんない。なんか、角がついた、角がついた、なんだろう、兜みたいなのを被ったら、なんかバイキングだもんね。
ちなみに、俺のご先祖様は、海賊だったからね。
バイキング。
リアルバイキングだよ。
俺の先祖様は、熊野水軍っていう、リアル海賊だからね。
すごい。
リアル海賊
じゃん。ビーキングだ。
やば。
俺なんか海賊の血が多分騒いでるかもしんない。
やばいわ。怖っ。
そう。まあまあまあ。ちょ、話変わるけどさ。俺最近そう、話変わるんだけど、ちょ、グニもつかない話になったんでね。はい、だからちょっと夏っぽい、まあ夏っぽい、今の話が夏っぽいかって言ったら、まあまあ、そうは思わないけどさ。ちょっと具にもつかない話なんだけどさ、最近俺アプリゲームハマってて、
アプリゲーム、
そうそうそうそう、はい、アプリのゲームね、携帯ゲームっていうのかな、そうそうそう、はい、ハマってて、iPad でやってるんだけど、
はい、
アイデンティティ5っていうゲームやってんだよ。
アイデンティティ5、
そうそう、第五人格っていうかな、なんかサブタイなのかな、第五人格っていうのが要はアイデンティティ5っていう、まあサブタイなのかわかんないけど、とにかくアイデンティティ5っていうゲームをやってて。はい、
あれでしょ、あれじゃないの、デッドバイデイライトゲームじゃないの。
そうなのよ。それの開発者が、こう、協力して、アプリゲームを作ったっていう。
うん。
だって、まあ簡単に言うと鬼ごっこゲームなんですよね。こう、なんか箱庭みたいなところがあって、うん、まあそこに4人のそのサバイバーたちがいるわけよ。
サバイバー
たちは、そう、攻撃したりとかできなくて、まあ基本的には逃げ惑うための子羊たち。で、それを追いかける一人の、その、ハンターっていう、まあ鬼がいるんだよね。で、まあ、そうそうそう。で、鬼ごっこをするゲームなんだけど、その箱庭の中で。で、ハンターっていうのは、それぞれいろんなスキルを使いながら、とにかく、追いかけて、サバイバーたちに攻撃するわけよ。で、2回攻撃させると、ダウンして、そのダウンした、サバイバーをハンターは、こう、捕まえて、な、ロケットチェアっていう椅子に乗せるわけ。で、その椅子のロケットチェア、そうそう、チェアの時間が満タンになっちゃうと、その人は、空に飛んでって脱落しちゃうわけよ。
ロケット飛ぶんだ。
そうそうそうそう。
マジかよ。
で、そのハンターはその4人全員、こう、なんだろう、脱落させれば勝ち。完全勝利になって、うん、で、サバイバーは、その、 通信機っていうのがいろんなその各場所に、その箱庭の中に何個もあって、それをなんか長時間かけてこう一個一個解読していくわけよ。で、その5個解読すると、その出口への扉がこう用意されて、その出口の扉を最後にこう開けるって、そこから脱出したら勝ちっていう。で、
はあ、
大体こう4人いる中の、3人脱出すれば、そのまあサバイバラー側の勝利。
うん。
で、二人脱落、二人脱出だと、まあ、引き分けみたいな感じなんだよね。で、全員脱出したら完全勝利みたいな。
対戦ゲームなんだ。
そうそうそう。で、すべて中には人が入ってて、鬼も含めて、うん、そのサバイバーも、そのハンターも、どっちも人間なのよ。で、自分はプレイするのに、そのサバイバーか、ハンターかを選んで、そのどっちかを選んでやるのね。マッチングしてやるんだけど、うん、
はい。
そうそうそうそう。そのゲーム最近ハマってさ。その、結構その、フォロワーさんとかでもやってる人がいて、こう、ツイッターで募集かけて一緒にやったりとかしてるんだけど、なんか話しながらね。で、そのサバイバー、で、みんなとやると基本的にはサバイバーでさ、こう、みんなで集まって、4人ぐらいで集まって、4人でみんなで一斉に1人のハンターが逃げるみたいな話だから、やばいやばいみたいなこと言いながら逃げるみたいな感じになるんだけど、うん、5人集まると、要はフルパーティーになるわけよ。で、そのうち1人誰かがハンターをやるっていうのを、あって。俺1回だけその5人集まったのよ。俺含めて、だから4人の人集まって、5人でじゃあやろっかってなった時あって、1回だけ、
はい、
で、俺その時ハンターをやらしてもらったのね。追いかける側。
はい、
で、俺を、はい結局全員釣り上げたね、俺。で、
強いじゃん
俺ね、基本的に
その。ロケット打ち上げたの
打ち上げた全員。
ICBM を。
そう、俺でそのゲーム結構最近よくやってるんだけど、その逃げる側はまあそこそこ最近上手くなってきたんだけど、どっちかというと俺追いかけるハンター側が上手くて。で、そのゲーム基本的にハンター側がなんかね、人気ないのよ。ハンターがすごい少ないみたいな。なサバイバー側に有利だから、基本的に今。ハンター側がなんか少ないみたいに言われてるんだけど、俺その中で結構俺勝ってるの。勝率多分68ぐらいあって、ハンターめちゃめちゃ才能があるみたいで。で、その5人の人と一緒に話しながらさ、その、アイデンティティ5で俺ハンターやってた時にも、なんか、その時本当に初めてぐらい話した人たちもいたんだけど、俺があまりにも怖すぎて。みんな悲鳴上げてて。その俺のゲームのプレイが怖いっていうのも、もあるんだろうけど、俺基本的になんか追い詰め方がなんかやばいみたいな話でさ、だそういうゲームやってる時ってやっぱ童心帰るというかさ、自分のこう、本性っていうか普段の飾ってない俺が出るじゃん。だ普段は大体俺もこう、そうそうそう、丁寧に喋るけど、だ俺、やってる時まあ、再現できないんだけど、まあ、くそ簡単に言うとなんか、わあ、お前そっちに逃げんだろみたいな。わかってるよーバーみたいな感じでさ、俺は、やってるから。ヒーみたいな感じなわけ。そう。
なんか、ホラー映画の、あったよね。
そうそうそうそう。
まさに。
だ俺ちょっとそういうとこがあって、昔から。その。
レンタル君、シャイニング出てんじゃん。
ああ、シャイニング出てたわ。
レンタル君、そう、そう、出てるわけだからさ。
そうなのよ。俺ね、だ、
ガチじゃん。
すごい、その
よく見るよ。
な、
ドアから覗いてるやつ。
いや、
ビンタロー君がドアから
覗いてる。あれは一応ね、
ビンタロー君のパロディーをよく見る。
あれはね、一応だけど、一応言っとくけど、あれジャック・ニコルソンっていう人で、俺多分別
に、ね。あれ、ビンタロー君じゃないの？
あれね、違うのよ。ジャック・ニコルソンって名優なんだけど、そうそうそう。
ビンタロー君じゃないんだ、あれ。
そうなんですよ。実はね、あの時代俺まだ生まれてなくて、俺まだ、
そうなんだ。
一応小学生ぐらいだったからな、まだ、幼稚園ぐらいだな、そう、本当に。だから、あれなんだけど、とにかくね、俺そういうところあって、今絶対にこのラジオ上では言えないけど、まあ、あったじゃないですか、あっちくんに話したかな。ほら、俺のサムウェイオーバーザリンボ事件覚えてる？覚えてる？サムウェイオーバーザリンボ事件。
何それ？
ちょっとここカットするけど、ほら、あったんだけど。
いや、覚えてるよ、覚えてる
よ。ああいうのもいろいろ含めてね、今のところカットされてますけど、はい。だそういうのもろもろ含めて、なんかその、で、最近流行ってる言葉があるんですよね。そのツイッターとかでも。要は、サイコパスって言葉ね。で、サイコパス。
結構前じゃないですか。
いやいや、サイコパス自体が、その流行ってるっていうか、流行ってるっていうか、今流行ってるっていうのは多分俺最近だと思うね。流行ってるってほのまで言うのは。だもちろん市民権得たのはもうずっと前からだと思うし、要はサイコパスってアニメだって何年も前にあるし、ね、そうそうそう。
やってリボーンの人が、あれだ、原作、原画だよ。
そうそうそうそうそうそう。でもそもそも俺たちがさ、十数年前の時点で多分サイコパスって言葉、今頃全然市民権持ってなければ流行ってもなくて。その要はシリアル、俺は当時、シリアルキラーだったりとかっていうのをなんかその、事前みたいに調べるのがすごい好きで。まあそのジョン・ウェイ・ゲイシーの、なんだろうな、こう活動記録だったりとか、まあそういう、あのアメリカのシリアルキラーとかの、まあ本とかを読むのが好きだったの、俺はね。小中、中高ぐらいかな。で、その時には、その一応サイコパスとかソシオパスっていうような単語が出てきて、ああ、なるほど、こういう風に言うんだぐらいの感じで俺も捉えてたんだけど、要は近年になってこうなんか、その捉え方っていうかがちょっとライトになってね、そういう漫画アニメ作品だったりとかの影響も多分あると思うんだけど、とにかく最近ツイッターとかでよく見るにするわけよ。あ、なんとかさ、サイコパスだなとか、いや、私サイコパスって言われるけどとか、そう、サイコパス診断とかね。あなたは、はあ、そうそうなんとかですみたいなのが流行ったりとかしてるのが、まあ数年前からだけど、まあ流行ったりとかして、最近またよく見るようになったのよ、なんか。ちょっと俺の周りの、うん、俺の、フォロワーさんの間では今流行ってんのかな、そういうのがちょっと。っていうのを見たときに、いろいろと俺も思い出してさ、そういうことを。ああ、そういえば俺、その、多分、俺の知ってる限りは俺の周囲の中で一番最初にサイコパス認定みたいにされたな、みたいなこと思い出したわけよ。
まあ、そうだろうね。それ満場一致でしょうね、りんたろくんは。
で、俺は、その、未だにその、そう言われんの、いやいや、いやいやと思ってるとこあんのね。
うん。
いやいや、そんな言うて
ない。いやいや。
いや言うても
ない。いや
いやいや、だからその、要はさ、
もう、これが 5年前のラジオだったらわかんないけど、もうここまで来ちゃったらもう、リンタロ君はもう言い逃れ、
いや言い逃れ、
リンタだよ。
ちゃうね。結局だから、その、サイコパスっていうのは、その、社会不適合者みたいなことが最終的にはつくわけよ。その要素自体は中二病っぽくてかっこいいわけよ。要はなんか、頭が良すぎるがゆえにとかさ、人の気持ちがわからず、こう自分の。
リンタロ君、社会不適合者じゃない。
ちょっと待って。ちょ、社会性はあるじゃん。社会性はあるじゃん。じゃ社会性はあるじゃん。
人の何心が何だってさ。
ちょっと待って。ちょっと待って。ちゃんと調べるわ。ちょっと待ってね。
はい。
ちゃんと調べるから。今、ウィキペディアで調べるからね、今ね。
じゃあ、過剰書きで一個一個言ったら、俺が、りんたろー君は、
極端な冷酷さ、
無慈悲、
エゴイズム、感情の欠如、結果至上主義。
はい。
とかだって。
ちょっと待ってね。いくよ。精神病室、サイコパスね。精神病室だよ。そんなわけないじゃん、俺が。犯罪心理学者のロバート・ディ・ヘイは以下のように定義している。あ、ウィキペディア参照ですね、皆さんね。両親が異常に欠如している。まずないじゃん、これが。
いや。両親が異常に、異常に欠如してるって書き方があれだけど、一部分だけごっそり抜け落ちたりとかしてるんじゃないの？
次ね。他者に冷淡で共感しない。はい、
あ、そうだね。もうこの人はもういいって言ったらすぐ切るしね。もうすぐ、りんたろくんがね、オフになった時の俺、わかるもん。対応。もう。
慢性。
あ、今、りんたろくん切ったら。
次行くよ。慢性的、慢性的に平然と嘘をつく。
あ、そうだね。うん、なんかそれは好きそうだね。なんかね、りんたろくん、わかるわかる。慢性的に平然だからもん。
行動に対する責任が全く取れない。
でも、それに関しては、でも、それはね、俺はもうあるから。ちょっと一個あるから、そうだね。はい。そうだね。
罪悪感が皆無。
だろうね。ないね。
自尊心が課題で自己中心的。
あー、はい。まあ、自己中心的かどうかはあれかもしれないけど、自尊心は高いね。自尊順だね。
口が達したで表面は魅力的。
あー、そうだね。
っていうのは一応その。
今のところ。
いや、俺は、どうだろう、いや。
今のところもう漫画どころかもう倍万ぐらい言ってるけど。
いや、俺はだって、俺がさ、そのなんていうのは、俺が個人的にさ、いや、わかんないよ。さすがにさ、この辺で責任は取れてますよとかって自分で言うのもなんだからさ、それは人によると思うけど、でも慢性的に平然と嘘をつくとか、俺嘘すぐバレるし、両親が異常に欠如してるとも俺は思わないけどね、人に優しいと思いますから。
まあ、じゃあ、リャンファン減らしてもまあ、跳ねまんだね。
まあ、他者に冷淡で共感しないとか、
だね、まさに。そこがもうリャンファンの。
それはちょっと、それはちょっと俺も思うとこあるし、うん、口が達者で表面は魅力的とか、これもよく言われることではあるから。
ああ、ドラさんだ。
まあまあまあ、当てはまってるところは確かに多いかもしれないけど、もう完璧にそのサイコパスっていうものは当てはまりますかって言われたらそうじゃないと、俺は思ってるし、そうだと思うね。だって、その要は、そのサイコパスっていうものの、こう、作られた経緯とかがさ、やっぱりその、なんだろうな、異常心理学、異常と、俺異常ではないじゃん、だって。ただ、これの、もう一個の呼び方として、反社会性パート、パーソナリティ障害っていうのに分類されてるわけよ。その、反社会性パーソナリティ障害に関しては、俺は見たくない。項目を。なんか、俺っぽくて。
うん、だろうね。
それに関してはちょっと見たくないから置いとくけど、とにかく、
いやいや、なんでの見てもいいんだよ。だ
結局、だからそのさ、何がそのちょっと今さ、その流行るきっかけになってるかっていうと、結局その、サイコパスだって言われてる人がさ、の、その、要は、シリアルキラー、犯罪者みたいなのがかっこいいって、ちょっと中二的な感じで思うじゃない？
わかる。思う人がいるんだろうね。やっぱね。だから入るんだろうね。
そうそうそう。だから、そのなんか、警察にも見つからずにな、何十人も殺害したりとかさ、平然と恐ろしいことをやってのけたりとかって。やっぱりちょっと。
小学校の校門に、ね、置いたりとかすんだよ。
そう、榊原生徒とかね。だからそういうのって本当に起こしちゃいけない事件だし、見たら嫌だけど、でも、なんていうのかな。まあ、でもそういうさ、倫理観とは別にしてさ、物語とか創作上の話ね。でも、自分がやっぱり他の人と違う感性持ってますよって言われるのって多分、普通は嬉しいことだし、普通はそうありたいって思うわけじゃない。だって自分が平凡でさ、そこら辺にいる人と同じっていう風に思われるよりも、やっぱ自分が特別でありたいっていうような気持ちって多分誰しもあると思うから。だからそういう意味では、その、なんで流行ってんだと俺は思ってるのね。みんなも多分ここまで突き詰めてちゃんとは見てないと思うんだよ。ね？多分もっと表層上のサイコパスみたいな、人の気持ちわからないド S 野郎みたいなぐらいの感じで多分みんな使ってると思うんですよ。
でもそういう風に言ってるやつは多分人の気持ちわかってないから合ってるよ。俺さ、人の気持ちわからないんだよねって言ってるやつは多分わかってないから、そこは合ってると思う俺は。
まあ、それはちょっと皮肉めいたものがあると思うけど。
いや、よくわかってんじゃん、自分のことな。本当に。わかってねえもんな、お前ってなるもんね。
それはだからさ、なんていうのは、自己承認欲求だったりとか、まあそういうこともあるから、なんとも一概には言えないけど、とにかくそのライトな意味でのサイコパスの話だと思ってるの、俺は。だからそのライトな意味でのサイコパスの話をするんであれば、多分、割と俺は近いんじゃないかな。みんなが思うサイコパスっていうものの理想像には俺は近いんじゃないかなと思うわけ。
なるほど。
要は人のことを陥れるとか、そういうことをしたりとかで、俺は、これあんまり言うとみんなにマジで惹かれるから、ちょっとだけにするけど、俺中学校の時に、他の人の人間の気持ちがわからなすぎて、人を使って実験してたことがあって。これ中学校の時ね。ライトに言うよ。ライトに言うよ。人は何をどういう風に言ったらどう行動するんだろうとか、こういう状況に置かれたらどういう風に行動するんだろうみたいなのを観察してた時期はあるんですよ。だから、そういう意味では、ちょっとそういう気があるんじゃないのかなって俺は思ってるわけ。今はそんなこと全くないですよ。
以上にライトじゃないような気が。
いや、ジグソーだ、ジグソーじゃん、それ。もう。やばいやん。
あれ？あ、ライトじゃないような気がしてきた。
何？そういうやつでしょ？だから、え、待って待って、それ、あなたはこれをライトだと思ってるんでしょ？あなたはこれをライトだと思ってるんだ。なるほど。ああ、わかった。ああ、わかった。はいはい、わかりました。
それってさ、いや、それってさ、
ライトか、怖いな。
聞いて、いや、それはさ、
ベビーだ
もんね。まだまだまだ、例えばさ、ね、自分の好きな人との駆け引きとかするじゃない。例えばさ、俺が、
今、いや、嫌いだけどな。
だ今好きだよとかって、この場で言うのは良くないなとかさ、いや、タイミングとか測るわけじゃん。二人きりの時はいいかなとかさ。今行くタイミングだとかさ。もうちょいなんかちょっと、お互い好きだなって思い始めてからしようとかさ。みんなあるじゃないですか。うん、上司の人にはちょっと気遣おうとかさ。ね。上司の人だからちょっと気遣おうみたいなことですよ。多分。
2回言ったけど。
それの延長線
です。サイコパスがちょっと見え隠れしてるんじゃないかな。
違う。
あれ、いっぺん言ったのはりんたろうくんで、2回目に発言したのは裏りんたろうが言ったんですよ。だから同じこと2回言ったけど。
いや、俺は別に裏も表もないよ。大体こういう人間だし、別にその裏があるとかいう話じゃないけど、なんていうの、
ね、
だ確かに、だからみんなの言うな、ライトなね、ライトなサイコパスに俺は近いんじゃないかなって、俺は思ってて。
みんなが言ってるライトがヘビーだから怖いよね。ヘビーは、じゃあ、
いや、わかった。じゃあ言うよ。その中学校の時の俺は確かにヘビーだった。それはね。それは認める。うん、今はもうそんなことないですから。 それ認めます。だから、中学校の時の俺は、なんだろう、一歩間違えば犯罪者になってたぐらい、歪んでた俺は、確かに。だって、
うん、
なんだろうな、でも、もっと言うんだったら小学校くらいからちょっとその気はあった。確かに。確かに、言わないけど、言わないけど、中学校の時にもその気はあった。
サラブレッドじゃん。
聞かないほうがいいな。
じゃあ、ここはカットするよ。ここ、今から言うのは方は、さっきの方はカットしないけど、今の方はカットするよ。小学校の時何があったかっていうと、ね、話もしますよ。話もしますよ。今、カット終わって。はい、はい、カット終わりましたね。はい、カット終わりました。
なるほどな。
話もしますけど、まあ、だからそういうようなことがあって。
なるほど。
納得。
だから、そっから俺は、だから、その、いろいろと、社会性をちゃんと身につけて、人の気持ちをちゃんと分かるようになり、今こうやって、人に向けて語りかけるようなね、温かい人間によく慣れてるわけだから。
いや、なってると思ってるだけかもしれない。最初が歪んでるからだってさ。
いや、ほんちゃ、そう言うと本当に悪いかもしれないけど、俺本気で、ちゃんと愛の歌とか歌ってるからね。ちゃんと。
いや、もう一人のりんたろうくんがね。
じゃみんなのこと大好きなんだよ、俺は。
大好きなりんたろうくんがいるよ、そりゃ。いるよ、俺は知ってる。みんなの大好きなりんたろうくんはいる。
みんな、すべての、その、ものを愛してる。地球っていうものを愛してるし。
愛してるりんたろうくんがいるのは知ってるよ。でも、もう一人、ね、実験するような目で、人々を見ている、りんたろくんがいることも、俺は知ってるぞ。
何回言わなきゃいけないかな。なんで実験したかっていうと、みんなのことが知りたかったわけ。みんなが好きだから。みんなに少しでも近づきたいと思ったの。今だってそう。みんなに近づきたい。みんなと仲良くしたい。その一心で俺は、こうやって、やってるんじゃないかよ。
だからね、もう一人のりんたろくんが、ああ、なるほど。人はこういう時こうするんだな。ふむふむって。なるほど、ね。
まあでもなんかさ、まあ、なんていうの、まあさ、そんなやばいことではなくて、そんなかっこいいようなやばいようなことではなくてさ、なんか特別なことでもなくて、多分なんていうか、ちょっとだからその、ひねくれてる少年だったんだと思うんだけど、俺はね。でもまあ、その、
いや、かなり。だから、リタル君が謙遜なのか分かんないけど、それをちょっとって言うと、だから、やばい人はやばくなっちゃうんだって。一般的には結構やばい。
フォローがフォローになってないんだよ。
そう、フォローが、まだ上があるの、この人って。そこが見えない感じになっちゃってるの。
じゃあ、だってさ、俺別にさ、ね、人殺してないし、悪いこともしてないじゃん。わかる？
うん、まあ。
悪いことしてない
よ。俺は、りんたろくんわかんない。俺、りんたろくん人殺してないって言い切れないかもしれない。
ちょっと待って。それはやめよう。本当に。
それわかんないじゃん。
ざわつくから。それはざわつく。なんか、そう。ざわつくわ。
わかんないよ。だって、直接はくださないタイプだもんね、りんたろくんはね。
なるほど。
ちょっと、マジでやめよう。はい、というわけでエンディングでございます。本日ねすっげー長くなっちゃったんで、多分どこカットしてるのか分かりませんが、ちょっといつもに長いかもしれませんね。ということでフリートークばっかりとお送りいたしました。毎日が問われでございますけれども、エンディングでございます。次回のライブ情報なんですが、次のライブは終わってるんだよね多分ね。一応、お伝えしておくと、あれですね、8月の19日川崎セルビアンナイトというライブハウスでライブの方を、今週の日曜日ですね、収録日から今週の日曜日に行っておりますので、皆様多分もう来てる方は来てると思いますが、ありがとうございました。でですね、次回のライブなんですけども、なんとですね9月はちょっと僕たちちょっとプロモーションビデオ撮ったりとかね、ちょっと曲作ったりとかでいろいろ月間になるんですよ。いろんな月間になるんで、ちょっとライブの方もお休みしております。なんで9月ちょっとラジオの収録は変わらず、公開は変わらずありますが、ちょっとライブの方はちょっと10月までお休みということで、逆に言うと10月頭からライブどんどん入っておりまして、10月3本、まあ、11月12月っていう風にね、本数すごい あると思うんで、まあ年末に向けてちょっと9月はちょっとお休みいただきたいなというところで、ライブの方はお休みになっておりますってことでございます。代わりにこうラジオの方にね、あといろいろご意見の方いただきたいと思ってますんで、変わらずメールアドレスですね。メールアドレスは id とわれ @gmail.com の id とわれ @gmail.com でございます。 id とわれのスペルですね、idtoware でございますね。Twitter のアドレスの方も @id とわれでございます。そちらも同じく idtoware でございますんで、よろしくお願いいたしますということでね、本日お送りしましたのは、心優しき青年ススキリンタロウと、
まあ 一般的な人間な三つ下淳と、
同じく一般的な人間のお家がお送りいたしました。
はい、というわけで今週の 何かのコーナーでございます。毎週何かを連想するようなね、単語を一つだけ言ってもらって、その、一体何のことを話してるのかっていうのをね、皆さんに回答していただくことですけども、回答がないままもうすぐ1年が経つとしますね。
そうですね。
はい、というわけで皆さんからメールも一通も来ずに1年、ただしファンが増えているのは知っております。皆さんね、変わらず応援よろしくお願いしますね。よく聞いてくださってありがとうございますということで、今週の何かのコーナーの担当はあつしくんでございます。ではあつしくんお願いします。
ねえ、これどれどれどれ、今ね、ちょっと待って、なんだい、ポロロッカ、ポロロッカ、
ポロロッカ、
なんで2回言ったんだ、
ポロロッカ、
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 うん、ポロロッカ、ポロロッカ、
ポロロッカってなんだっけ、
あの逆流するやつ、川が。
ああ。